こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。先週イエスが洗礼を受けるというその話がマタイの福音書から読んだのですけれども、マタイ福音書とそれから彼が手本にしたはずのマルコ福音書で扱いが大きく違うということを見ました。マタイは洗礼を受けるためにやってきたイエスを前にして、バプテスマのヨハネがこう逡巡する様子、私があなたに洗礼を授けるのですかというと、イエスが今は正しいことを行おうと言って、そして洗礼を受けるっていう、そういう下りが入っているのだけれども、マルコはほとんどこのバプテスマのヨハネ自身には関心を示していなくて、このイエスが洗礼を受ける場面では全然ヨハネの言葉なんかは出てこない。でも聖霊が下り天からの声がするということだけはこう書き記していた。イエスが洗礼を受けた時に聖霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になって、そして天からこれは私の愛する子、これに聞けという声が聞こえたという、そのことだけ記している、とっても素っ気ない文章でした。でも、素っ気ない分それが大事であって、それで十分だとマルコは考えて、そういうふうにわざわざ書いたんだろう、そういうことをこう見たわけですね。で今日エゼキエル書を読んでもらいました。エゼキエルはご承知の通り、三大預言書とかって呼ばれるうちの一つ、イザヤ、エレミア、エゼキエルの、ね、三大預言書の一つですけれども、エゼキエル自身は預言者ではなくて、もともと彼は祭司でした。そして第1回バビロン捕囚でバビロニアに連行されていったグループの中にいたのです。でまだ第1回捕囚の人たちは、エルサレムがまだ健在だったので、いつかはこう南ユダ王国を再建するという希望を非常に強く抱いていた。ユダ復興ということが合言葉のようにね、捕囚の中でもこう反バビロニア運動を展開したり、ユダの復興を願うさまざまな活動をすることが許されていたのですが、その人々のところにエゼキエルは使わされていって、その希望を打ち砕く務めに召されるっていう、なかなか彼も厳しい立場に立たされました。まだエルサレムがあるうちにですよ、祖国の滅亡を語る預言者として立てと言われるわけです。またエゼキエルというのは三人の預言者、大預言書の中の一人としては非常に珍しいんですけれども、幻を見る預言者、原始体験をする、そういう預言者でした。でその彼の原始体験、幻を見る体験というのが、例えば新約聖書でいうとヨハネの黙示録と大変よく呼応しているっていう、そういう人でもあったわけですね。なのでこの両方、エゼキエル書とヨハネの黙示録両方に非常によく似た記述がいくつかあるのですが、その一つが今日取り上げられて並べられていました。それが神の言葉を食べなさいという命令ですね。エゼキエル書の方で言うと、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい、この巻物を食べ、言ってイスラエルの家に語りなさいっていう、巻物に書かれている神の言葉を食べちゃうっていうね、そういうことを食べなさいとこう命令される。黙示録の方で言うと、天使は私に言った、受け取って食べてしまえ、 それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘いっていう。これもまた、巻物を食べなさいっていう命令なんですね。イエスが洗礼を受けた時に天から下ってきた声、それはエゼキエルやヨハネで言えば、それは巻物として与えられて、しかもそれを食べると蜜のように甘い、そういうものだった。まあ、ヨハネにとっては、しかしそれは腹には苦いって、だから決して人々が喜ぶような言葉ではないっていう意味でしょうよね、きっとね。苦い、まあ、エゼキエルにとってだって、みんながユダを再建するぞって盛り上がっている時に、ユダは滅びるって言えと言われるわけですから、それは厳しい、極めて苦い言葉に違いないのだけれども、まあ、食べると甘い、そういうものとして与えられるっていうことなんだと思いますね。だからイエスにとっても、エゼキエルにとっても、ヨハネにとっても、巻物を食べる、あるいは天から声が下ってくるということが、神の言葉を取り継ぐ務めが与えられたのだという、そういう物語として私たちにこう伝えてるんだと思うんですね。で、今日お読みいただいた福音書には、4人の漁師がイエスから招かれて彼の弟子になるという箇所でした。で、これを読みますと、まあ、もちろんこれもマルコとよく似ている、同じようなお話なんですけれども、彼らはイエスから直接言葉を受けるわけです。人間を取る漁師にするよっていう。そうすると、二人はすぐに網を捨てて従ったと書いてあるし、もう二人について言えば、この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従ったと書かれてるんですよ。で、やっぱりこの物語を読むと、このすぐに従ったとか、捨てて従ったとかっていうところが、目に入ってくるわけですね。自分とひょっとしたら同居する人たちもいたかもしれない、その人たちの生活のすべである網、それを捨てちゃうわけですから。で、まあ実際に船と父親とを捨ててイエスに従ったと書かれるわけでしょ。で、まあね、例えば進学校に入学したときに、その証明、あなたが神に召されたと感じることはありましたかみたいなことをやっぱり聞かれるわけですよね。その時にこの箇所なんかがやはり頭に浮かぶわけでしょ。生活のすべを捨ててでも従っていくっていうようなイメージを持つわけですよね。で、もちろんその熱意に燃えている時には、そういう私もそういう思いですっていうことが可能かもしれないけれども、でも振り返った時にこの言葉を突きつけられるのは大変こう尻込みせざるを得ないような、そういう言葉ですよ。あなたはこう全てを捨ててイエスの招きに従ったのかって聞かれる。悩ましいんですよね。そんな全てを捨てたとは言えないし、全てを捨てる覚悟なんかも、まあ、実際のところなかった、で前回洗礼を受けたら変われると信じて受けたっていう話しました。でも実際は変わらなかった、だから翌日のことなんか何も覚えてないっていう話をしたんですが、そういうことですよね。招かれて、すべてを捨ててイエスに従ったっていうこの弟子たちの姿を見ると、やっぱり自分がそうじゃないっていうことにどうしても気づかされてしまう。 そういう話に読めてしまうのです。ところが冒頭お読みしました25節ですね。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったっていう言葉が、この4人の証明のすぐ後に出てくるんですよね。でそこまでをこう読ん、一塊として読んでみると少し違った印象を受けるんですよ。この4人のことについてもちょっと違う印象を受ける。どういうことか。4人はイエスからね、人間を取る漁師にするよって言われて、それに従って、まあ、召し出されていく、そういうわけですよね。そしてすぐに従った後、網を捨てて父を捨てて従った後書いている。で、すぐに従っていったとはいえ、すぐにイエスの技を手伝ったとは思えないんですよ。彼らを弟子にした直後、イエスがなさったことは何だったか見てみると、イエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒されたって書いてますよ。で、このあらゆる病気の人を癒したのはイエスですよね。当然ながらイエスご自身がなさったことで、その結果こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったっていうわけですよ。で、この病人を癒すっていう技を人間を取る漁師にしようと言われて従ったその直後に、すぐに彼らもその働きができたとは思えないんです。もしね、それができていたとしたら、それはそれで素晴らしいこと、すごいことなんだけれども、おそらくこの時点で4人は出来事の目撃者ではあった。つまり大勢の病人が癒されていくっていう、本当にここに神の国が始まったんだっていうことを目撃した証人ではあったろうと思うんだけれども、もう彼らが自分の賜物を用いてイエスと同じように病人を癒したわけではないだろう。そう思うんですよ。そうしたら、この4人は、イエスの片腕として力を発揮したわけではなかったであろう、この4人は、彼らもまた、イエスに従った大勢の群衆、ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った、その大勢の群衆の中の4人だったと。そういうことではないのか。もちろんその大群衆とは違って、個別にイエスからね、声をかけられて招かれたっていう、それはもちろんあるんだけれども。でも、イエスに従っていった段階で、その他の群衆と彼ら4人との間に、賜物の違いとか、能力の違いとかね、そういうことはなかっただろう。であれば、すぐにとか、すべてをとか、捨てることはできなくても、私には私にできることでイエスに従っていくという、そういうあり方が可能になるんじゃないのか。この福音書が示している焦点は従うということなのであって、そしてそれがどういう姿なのか。例えばね、イエスに 弟子になれと言われて従っていくというイメージは出家みたいな感じ、出家というのはある覚悟を持って世俗を捨てることですよね。で、世俗を離れて声をかけてくださった師匠であるイエスに従って自分もまた同じように修行するというイメージですよ。だから4人がイエスに声をかけられて従っていった彼らは修行した 出家して修行に励むようになったっていうのであれば、私はちょっと無理です、ね、いやそれは尻込みしますっていう話なんだけれども、でもそうじゃなくて群衆の一人、イエスに従っていた群衆の中の一人としてイエスの出来事を目撃する務めに召されているのだとすれば、つまりその従うという出来事、事実もまた私たちには自由に従うということが許されているっていう、そういう物語なんじゃないのか。だからこそ私ができることでイエスに従っていくっていうことも可能なのではないか。もちろん従う以上は苦労もあるだろうと思いますよね。例えばエゼキエルのように人々の希望を打ち砕くために建てられるっていう召され方だってあるわけだから、それはそれはなかなか厳しいことでしょう。そこまでではなくても、でもやはりイエスに従っていこうと決めたときに価値観がぶつかり合うような場面に出会うこともあるし、一人一人にとって言えばそれ自体が もはや修羅場としか表現できないような場面も起こり得るだろう。でもこれこれができなければ、これこれをクリアしなければあなたは弟子ではないというような、こうある合格ラインをクリアすることが従うということではなくて、私ができる最善のこと、精一杯のことがすでに弟子であることの証になるんじゃないのか。できることは一人一人違うわけですね。私たちはいくらでも代わりが利く社会の歯車の一個、部品の一個ではなくて、人権を持った一人、かけがえのない一人、かけがえのないということは、なんていうか、スペアがないっていう意味でしょうよね。そういう一人でしょ。で、それはイエスの弟子であるということにおいても全く同じだ。私には、私のできることがあって、それゆえに一人一人にはイエスに声をかけてもらうに足る私だからできることが必ずある。だからイエスは私をも召し出してくださる、そういうことなのだと思うんですね。私についてきなさい、人間を取る良心しよう、その言葉に従い、私もまたイエスに従った大勢の群衆の一人としてイエスの後についていきたいと願うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私のできることなど大したことではありません。でも私が担うべきこと、私が担うことのできるものがあります。あなたは私にそれを求めておられます。どうぞ私のできることでもって主イエスに従い、神様を信じて歩むことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。